愛知県岡崎市にある生理学研究所である興味深い実験データが発表されました。まず19人の男女にカードゲームをやってもらいます。そしてゲームに勝って賞金をもらった時と、周りからわあすごい、さすがとか褒められた時の脳の反応を MRI で画像診断したそうです。それで分かったことは、賞金をもらった時と誰かから褒められたり励まされたりした時、どちらも脳の同じ部分が活性化するということだったんですね。お金はなくても人に希望を与える言葉は、その人の内側に大きな影響を与えるということなんですね。もう一つ、これは、アメリカでのデータですけれども、一人ぼっちで一日中家に引きこもって誰にも会わない人は、一日に約1万個の脳細胞が消えていくということなんです。反対に教会に来ている人は長生きするというデータがあります。細胞は年を取るにつれて確実に残念ながら、亡くなっていきますけれども、教会に来て聖書の希望のメッセージを聞いて、そして祈って神様と交わり、そして多くの人々と交わることによって、その刺激が脳細胞を活性化して健康で長生きするということなんですね。今コロナでなかなか教会に行けないような状況がありますけれども、私たちはですね、これが当たり前になってしまわないようにしたいと思うんですね。なぜならば聖書の御言葉は、集会をやめることはしないで互いに励まし、主の再臨が近づいているのを見てますますそうしようではないかと進めているからです。再び教会で、主にある素晴らしい交わりができるように、一日も早い新型コロナウイルスの、収束を祈っていきたいと思います。今週も私たちに素晴らしい希望を与えてくれる聖書の御言葉を祈りを持って開いていきたいと思います。聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうか聖霊様が御言葉を通して、今一人一人に必要な御言葉を、メッセージを語ってください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。使徒行伝2章お開きいただきたいと思います。使徒行伝2章13節から16節をまずお読みしたいと思います。使徒行伝2章13節から16節。しかし他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているのだと言った。そこでペテロが11人の者と共に立ち上がり、声を上げて人々に語りかけた。ユダヤの人たち並びにエルサレムに住むすべての方々、どうかこのことを知っていただきたい。私の言うことに耳を傾けていただきたい。今は朝の9時であるから、この人たちはあなた方が思っているように酒に酔っているのではない。そうではなく、これは預言者ヨエルが預言していたことに他ならないのである。約束の聖霊が下った時、非常に興味深い出来事が起こりました。そこにいた人々が2つに分かれたということなんですね。つまり祈って備えていた人々は、約束の聖霊を受けて威厳の賜物を持って主を賛美し、そして備えていなかった人々は、そこで何が起こっているのかが理解できずに、聖霊に満たされて賛美している人々を、あれはおかしいと言って非難し、そして嘲笑うという、このような構図が起こったんですね。もし私たちが 聖霊を求めてそれを受け取るという霊的な備えをしていなければ、いざ聖霊の雨が降り始めたとしても、隣の人が今まさに聖霊を受けていたとしても、それが聖霊の働きであるということすらわからないということが起こるというんですね。この時立ち上がったのはペテロでした。彼は他の11人の使徒たちと共に今何が起こっているのかということを聖書の中から解き明かしていきました。で、これは非常に大切なことです。私たちが今生きている終わりの時代にも様々な事件や様々な出来事が起こってきますけれども、この聖書的な視点がなければ今が一体どういう時代なのか、そしてこれがどういう意味があるのか、そしてそれに対して私たちはどう対処し生きていったらいいのかということを正しく捉えることができないということなんですね。この時立ち上がったペテロは、今我々の目の前で現実に起こっていることは、あの旧約の預言者ヨエルがすでに預言していたことなんだ、そう言ってですね、旧約聖書のヨエル書の中から引用して説明をしていきました。次の17節から見ていきたいと思います。神がこう仰せになる、終わりの時には私の霊をすべての人に注ごう、そしてあなた方の息子娘は予言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう、そして彼らも予言をするであろう。また上では天に奇跡を見せ、下では地に印を、すなわち地と火と立ち込める煙等を見せるであろう。主の大いなる輝かしい日が来る前に、日は闇に、月は血に変わるであろう。その時主の名を呼び求める者は皆救われるであろう。預言者ヨエルは聖霊は三種類の人に注がれると、そのように預言をしました。この息子や娘、これはですね、聖霊は性別に関係なく与えられるということ、そして若者と老人、これはですね、聖霊は年齢に関係なく与えられるということ、そしてこの男女のしもべたち、聖霊は社会的経済的地位に関係なく与えられるということを意味しています。聖霊は少数の霊的エリートだけのものではありません。聖霊は子供たちにも若者たちにも、そして老人たちにも、聖霊を求めるすべての世代の人々に必ず注がれ、主はその人々を用いてくださるんです。心から聖霊を求める人々は力強い証人として変えられていきます。このヨエルの予言はペンテコステのまさにこの日に成就したとペテロは宣言しました。ところがこの後半の部分、地上では地と火と煙が満ち、昼が闇に変わり、月が地に変わるという、この天体の大変について予言されている部分は、この時にはまだ成就していませんでした。では、この後半の予言はいつ成就するんでしょうか。17節に、終わりの時には私の霊をすべての人に注ごうと書かれています。つまり、このペンテコステの日に起こったような聖霊のリバイバルの時がもう一度来るということなんです。それがいつかというと、終わりの時、つまりイエス・キリストの再臨直前の時代です。 このヨエル書には2000年前のこのペンテコステの日の出来事と、そしてもう一つ再臨前終末の出来事の両方が予言されているということがわかります。イスラエルでは秋の種まきの時期と春の収穫前の時期の2回大きな雨季がやってきます。でこの秋の種まきの時に降る雨は前の雨と呼ばれるんですね。そして春に降る収穫のための雨はこれは後の雨あるいは春の雨と呼ばれています。つまり種まきの時と収穫の直前秋と春2回この大きな雨季がなければ雨が降らなければ豊かな収穫を期待することができないということなんですね。で教会歴史のスタートであるこのペンテコステの日に降り注いだ聖霊の雨はまさにですね福音宣教の種まきのための聖霊の注ぎでした。これが前の雨秋の雨に例えられます。ということはこの歴史の収穫の前の時代にもう一度必ずもう一度聖霊の雨が降り注ぐということなんですね。収穫というのはイエス・キリストの再臨を指します。ですから再臨前のまさに今のこの時代に人々の心を整え品性を完成させていくための聖霊の後の雨が降るという約束の予言なんです。で実はすごい事実があるんですね。パレスチナにおけるこの秋の雨と春の雨の降水量雨の降る量はどちらが多いと思いますか。実はこうなんですね、春の雨つまり後の雨の方が圧倒的に多いんです。ということは2000年前のペンテコステの日に降り注いだ聖霊よりももっと豊かな聖霊の雨がこの終わりの時代に降り注ぐということなんです。この2000年前のこのペンテコステの日に起こった前の雨秋の雨二階座敷に降り注いだその時の聖霊の注ぎというのはこのエルサレムの2階の部屋だけに限定されていました。しかし後の雨は全世界の至るところで聖霊を求めて祈っている人々に降り注がれます。全世界的な規模で聖霊の雨が降り注ぐんです。だから私たちはこれに備える必要があります。2000年前の弟子たちがそれを必要としていたのであるならば私たちは彼らよりももっともっともっと切実な思いで聖霊の雨を祈り求める必要があるんです。そして天はそれを必ず求めるあなたに与えると約束しておられます。先ほどペンテコステの日に聖霊が下った時に2種類の非常に対照的な人々に分かれたという話をしましたが実は世の終わりの時代後の雨が降り注ぐ時にも同じことが起こるんです。再びエレン・ホワイトの勧告に耳を傾けたいと思います。多くの人が前の雨を受けることに少なからず失敗しています。彼らは用意された祝福のすべてを受けてはいません。彼らは不足している分は後の雨で補ってもらえると期待しています。恵みが最も豊かに与えられるとき心を開いてそれを受ければよいと考えています。ところが彼らは恐ろしい間違いをしているのです。罪を告白してそれを捨て熱心な祈りと自分自身を捧げることによって 弟子たちはペンテコステの日に聖霊の効果を受ける準備をしました。今これと同じことをさらに熱心にしなければなりません。働きを始められた神が人々をイエス・キリストによって完成されることによってその働きを完了されます。しかし前の雨によって代表される恵みを軽視してはなりません。与えられた光に従って行動している者たちだけがより大きな光を与えられるのです。積極的なキリスト教の美徳を日ごとに実践していないなら後の雨における聖霊の現れに気づくことがないでしょう。聖霊が周囲のすべての心に注がれていても我々はそれに気づかないでしょうし受け取ることもできないでしょう。我々はある程度神の霊を受けているかもしれませんが祈りと信仰によって絶えずもっと聖霊を求めなければなりません。その努力を決して中止してはならないのです。もし我々が前進せず前の雨と後の雨の両方を受けたいという態度を取らなければ我々に託された魂は失われその責任は我々の戸の前に置かれるでしょう。ここに後の雨を受けるための大切な条件が挙げられているということに注目したいと思います。それは何でしょうか。前の雨を受けていなければ後の雨を受けることができないということなんです。歴史的には前の雨というのは2000年前に注がれましたけれども個人的に前の雨を受ける必要があるということなんですね。個人的に前の雨を受けるというのはどういうことなんでしょうか。それは日々主の前に自分自身を明け渡すことによって日々聖霊のバプテスマ聖霊の注ぎを受けるということなんですね。今はもう全然なんちゃってクリスチャンなんだけれどもきっとそのうち後の雨が降るからその時に満たしてもらえればいいやとかですね今はこの世の罪の生活をエンジョイして後の雨が来た時に方向転換しようそう思っても残念ながら後の雨を受けることはできないということなんですね。備えていなければたとえ自分の周りに聖霊の雨が降ったとしても降っていることにさえ気づかないということなんです。だから今私たちは日ごとの聖霊のバプテスマつまり個人的な前の雨を求めることが後の雨を受ける前提条件になるんだということを忘れないようにしてください。この世の騒がしさに対して扉を閉めるということそして主に向かって私たちの心の扉を開くことです。聖霊はそこに豊かに注がれます。聖霊はイエス・キリストに心を注ぎ出した空の器に注がれます。聖霊はイエス・キリストのことで頭がいっぱいになっているそのような器に注がれるんです。1901年にアメリカのバトルクリークでアドベンチスト教会の世界総会本会議が行われました。エレン・ホワイトはこの時もしリーダーたちが謙虚に罪の告白と献身をしていたならばペンテコステの日以来の最大のリバイバルが起こっていたでしょう。しかしそれはなされませんでした。なぜなら指導者たちが入ってこようとされる聖霊に対して戸を閉ざし鍵をかけていたからですと書いているんですね。さらにホワイト夫人はこのことに関する幻を聖霊によって見せられるんです。でその幻は教会に素晴らしいリバイバルが起こっているそのようなリバイバルの情景でした。しかしその幻の後彼女は 主の声を聞くんです。これらすべては主がご自分のためにしようとしておられたことであった、全天が恵み深くあろうとしていたのだ、そういう声を聞いたっていうんですね。過去の私たちの教会の歴史を見るときに、神様はすでに100年も前から後の雨を注ごうと備えておられたということがわかります。ところが神様は聖霊の油を注ごうにも、その器が教会に備えられていなければ約束の聖霊を注ぐことはできないんです。以前の礼拝で聖霊のバプテスマを受けるための5つのステップについてお話しさせていただきましたけれども、覚えていらっしゃるでしょうか。主の約束を信じて祈り続けること、御言葉を常に思い巡らすこと、悔い改めと告白、そして人々の救いのために取りなすこと、証人となるという使命において一致していくということ、この5つの条件を満たすことができるように、私たちの生活のすべてをここに集中していくということを皆さん決意してください。そして教会の活動の焦点をここに絞っていく必要があります。教会のすべての活動をここに集約させていく、教会全体でそのために心を一つにして祈りに集中していく必要があります。皆さんは聖霊の必要性を感じているでしょうか。本当に自分には後の雨が必要だと願っているでしょうか。神様が聖霊を与えようとしておられる理由、それは私たちの品性をキリストに似たものに作り変え、私たちをキリストの証人として用いるためなんです。ですからこの宣教使命を見失ってしまった祈りは自己中心的な独りよがりの信仰につながっていきます。ミッションスピリットのない聖書研究は命を失った形式主義の頭でっかちの宗教に導いていきます。パリサイ派の人たちは毎日何時間も聖書を研究したにもかかわらず、イエス様に死刑を宣告してしまいました。なぜでしょうか。理由は簡単です。彼らの自己中心的な生き方の中には、他者の救いのために全てを犠牲にされた救い主を受け入れる場所がなかったからなんですね。後の雨は私たちの自我を満足させるために注がれるものではありません。私たちが証人として立つことができるように、敵に立ち向かう力を与え、キリストのような愛に満ちた品性を完成させ、大宣教命令を果たすことができるようになるために注がれるんです。このままいったら日本の 99% 以上の人々がそのまま滅びてしまうかもしれない。今そんな状況に置かれているという事実に私たちは目を覚まさなければなりません。あなたが今いる家庭や地域や職場や学校は、あなたの愛する家族や友人を救いに導くために、あなたが神様によって使わされた宣教地であるということを決して決して忘れないようにしてください。その使命を果たすために私たちは聖霊を求め、それを受けるんです。イエス様は復活された後、弟子たちに対して聖霊を受けよ、聖霊を受けなさいと言われました。で、これはギリシャ語で書かれている言葉なんですけれども、このギリシャ語の受けよという言葉は実はですね、最後の晩餐の時にイエス様が言われた取って食べよという言葉と同じ言葉が使われているんですね。つまり取るか取らないか、それは 私たちの意思によって決まるということなんです。同じように聖霊を受けるということは、もし私たちが本当にそれを欲しいと願うならば受けることができるんだという意味なんです。私の息子が小学校2年生の時に経験したその出来事を少し明かしさせてください。ある日家庭で、家族で家庭礼拝を行った時、息子が私にこう質問してきました。ねえお父さん、どうしたら天国に行けるの？私はあ、これはチャンスが来たと思って、ローマの10章9節の御言葉を示して彼を信仰告白へと導きました。するといきなり息子が大声を上げて泣き出したんですね。ウェーン、もうびっくりしました。で見ると彼の目からは涙がポロポロポロポロ溢れていたんですね。そして彼はこう言ったんです。嬉しい、あれなんで涙が出てくるの、悲しくないのに、嬉しいのに涙が溢れてくる、ああイエス様ありがとうありがとう、もう泣きながら、まあ、感謝ですかね、そういう話をしていました。で初代教会の人たちは人々に聖霊が注がれるのを見たと使徒行伝に書かれていますけれども、聖霊はあこのように注がれるということを見させていただいたような、そのような体験でした。でその息子とは、彼が幼稚園の時以来ずっと、交換日記を続けているんですけれども、その夜の交換日記に、こう書いてありました。本人の許可をもらって、皆さんにご紹介したいと思うんですけれども、彼が小学校2年生の時ですね。お父さんありがとう、神様のことを教えてくれて、僕の気持ちはもう喜びに包まれた感じで平安にあふれて初めて救われたと思ったよ。だから神様がここにいるということ、今これを書いた時思ったんだ。僕が泣いた時聖霊があふれている、神様すごい、そう思った僕は神様を信じれた。神様はこの日が待ちきれなかっただろうな、神様ありがとうだね、神様はすごく素晴らしいってことを教えてるのは誰かな、それは聖霊様だよね。私たちの天のお父さんはどんな幼子にも、そしてどんな世代の人々にも聖霊を与えたいと願っておられます。それは天のお父さんが聖霊に満たされたすべての神の子供たちを通してこの世のすべての人々を救いに導きたいと願っておられるからです。求めよ、そうすれば与えられる、この約束は命令になっているということに注目してください。求めても求めなくてもいいよではないんですね。求めなさいという主ご自身の命令なんです。しかし同時にこの命令には約束が伴っているということを忘れないようにしたいと思います。あなたが本気で求めるならば必ず与えるよ。この天のお父さんの約束は私たちのための、そしてあなたのための約束であるということを覚えて祈り続けたいと思います。いつまで？それはそれを受けるまでです。神様の祝福が、そして約束の聖霊が皆さんお一人お一人に豊かに注がれますように心からお祈りいたします。